皆さんこんばんは、武田邦彦です。何でも思いついたらそれをこうなんか勇気を持ってやるべきですね。これまで私がいろいろ言ってきたことが間違ってるんじゃないか、それをまあ総チェックをしようと、まあ思った時にはですね、いやもうこれも大変だなと思いましたけど、やり始めたらもう次から次から宝の山でしたね。まず一つは、思いがけなく全然今の話題と関係ないんですけど、今の話題っていうのはウクライナ戦争の原因の一つをきちっと僕の言ってることが一部問題があったかということで、それを調べ始めたらですね、まあ昔の僕の講演の記録なんかにぶつかりまして、それを調べたら、まあ昔は自由に言えたなと、昔だって20年か15年ぐらい前ですよ。まあまだテレビも今みたいにオールドメディアじゃなかったんですね。ですから僕をそこまで言って委員会とか、それからサンマの本間でっかなんていうところでも使ってくれたし、それからだいたい1週間にニュース番組、2時間ぐらいのニュース番組に3回出てたんですよね。ですからそこで僕発言してても別にどこ武田を出したらって言われることはあんまりなかったんですよ。だけどそれをやってる間にいろいろ言われましたね。だから僕もそんなのは間違ってるから言わない方がいいなんて言うもんですから、まあ、次第次第に追い飛ばされましたけども、だけどもこの前見てみたらですね、食品の安全に関する、農薬の関するとか、いやいやもう自由に僕言ってました。学問的に正しいことを、まあみんな心配してましたから、あの頃農薬なんかをね。で僕は遺伝子作物は今でも僕はちょっと納得してないんですよ。でそれはそのまま僕だから言ってました。いやメーカーはもう絶対大丈夫だって言ってるんですよ。それから指揮者でも、武田は遺伝子作物はダメだって言うけど、昔からもう19世紀から、まあ豆とかね、そういうもので、どんどんどんどん品種改良やってたわけで、品種改良っていうのは遺伝子操作ですからね、遺伝子操作のやり方が科学的じゃなくて、まあ植物に任せて起こすという遺伝子操作なんですね。で同じなのに、あいつは本質が分かってないって随分言われましたよ。だけど僕は考えが違うんですね。遺伝子ってのは非常に難しいもので、しょっちゅう変化しますし、よくこの前コロナウイルスがありましたけどね。あれだってコロナウイルスのは一種類じゃありませんから、まあ次から次から変種ができますからね。ですからそういう中で品種改良っていうのも、そういったその植物の種が次々と別のものに変わっていくということを利用したものですね。それを人間が強引にやったものが遺伝子ですから、遺伝子改良です。同じことなんですよ。遺伝子操作作物であることは間違いないんですが、その操作の仕方が自然の栽培の中で遺伝子が改良されるか、それとも人間が遺伝子を見てそこだけ切り取って他のものをこう入れると、まあいうようなことをするかっていう差なんですね。で私は論文をずっと読んでみたら、これはダメだなと思ってですね、遺伝子操作はこういう点が分かってないから作物を日本の中で売るのはまだ早いと、まあいうことを言ったり、あの頃テレビで言えたんですよ。今絶対言えません。もうそんなこと言うもんだったらね、もうすぐね、国のなんとか委員会がどうしたかとこうしたとか。だけど学問ってのはそうじゃないんですよ。皆さん、まあ学問の世界ない人はよく知りませんが、学会は誰でも自由に入れるんです。誰でも自由に入れるって何かあったら、どんなに規則があっても、どんなにさ、国がやることですから、日本国ですからね、何やるにも一応安全審査はやってやるんですよ。だけど安全審査ってね、どうせその業界とくっついてる先生もいるんですよ。だから学問というのは常に自由にしておくんですね。まあそういうヘリクスはこのぐらいにして、実は何が良かったかっつったらね、私は例えば、まあ今はウクライナ戦争のことですから、ウクライナ戦争でやりますとね、ウクライナ戦争にはあまり興味がないんです、僕は。もともとはだって地球の裏側ぐらいでね、ウクライナって国がロシアと戦争すると、まあいろんな事情もあるだろうし、まあその国その国で一生懸命やってんだから、しょうがないなと、できるだけ戦争してほしくないけどなっていうぐらいなんですよ、僕の性格として。いちいち他人のやることに自分の感情とか理論を入れてないんですよ。だって人間っていうのはね、自分が正しいと限らないんですから、言ったってしょうがないんですよ。だから僕がウクライナ戦争を言う意味がね、他の人と違うし、NHK とも違うし、朝日新聞とも違うんですよ。僕目的持ってないんですよ。学問ですから。学問という目的を持ってるだけなんですね。ですから、 ウクライナ戦争がいいとか悪いとか、ウクライナが悪いとか、ロシアが悪いとか、ね、そういうことも一切関係ないんです。いや、本当は僕もね、自分の意見が作ろうと思ったら作れます。意見はね、意見を作ろうと思ったら作れますが、しかし、ウクライナのことは僕はそれほど知らないんですよね。で、僕がウクライナ戦争のことを言うときにすごく調べました。まあ、ウクライナって国はもともとその時知ってたのはですね、ウクライナって国はもともとロシアの前身だと。まあ、日本で言えば、最初は鹿児島で天孫降臨があったとか、だんだんだんだん神武天皇が東の方に移られて、大和朝廷ができたとかね。いや、それは違うとか。最初から関東にも大きな国家があったんだとか。まあ、いろいろそういう議論がありますよね。そういったことから調べました。もちろん、自分の基礎的な歴史の知識はありましたけどね。まあ、だいたいキエフっていうところが、今キーウって言うんですけど、キエフっていうところが、もともとはロシアの首都でしたからね。それがだんだん気候が良くなってきたり、燃料が良くなってきたりしたので、今北の方のモスクワとか、ペトルスブルクとかそういうところに、北の方に移っているわけですね。で、ロシアができたのも割合と最近なんですね。日本みたいに2000年前とかそういうんじゃなくて、まあ、大体そうですね。あそこら辺っていうのはもともとはですよ、チンギスハンのちょっと前ぐらいなんですよ。で、チンギスハンの前ぐらいにできて、まあ、1000年少し超えてから、チンギスハンが来ましてね。脱藩人みたいなのいましたから。まあ、こういうことを話してるともうすぐ長くなるんですが。一時は、ウクライナの土地っていうのは、ポーランドとか、リトアニア、今、リトアニアって小さいですけどね。そういうところが占領してたところで、まあ、ロシア民族がだんだん北の方に行って、まあ、今のモスクワとか、さらに、ペテルスブルグみたいなところに移ってるわけですね。それで、それからまあ、だんだん、まあ、もともと、ロシア民族ってのは、ウラル山脈の西ですからね。ウラル山脈の東に来たっていうのは、まあ、ごくごく最近っていうか、まあ、大帝がいますからね。で、だからその頃にできてきた。だから、まあ、ロシアっていう国はかなり混合したヨーロッパ民族、アーリア民族と、それからアジア民族との混合でもあるし、それからモンゴルの影響も強いしですね、脱藩人もいるしと、まあ、いうのは複雑なとこなんですね。ただ、ウクライナぐらいになりますと南の方ですので、まあ、穀倉地帯と言われるんですが、まあ、ロシアができてからも、レーニンとかスターリンが、ウクライナをすごくいじめましたからね。だからウクライナの人がロシア人に恨みを持ってることも確かだし、逆に言えば、ウクライナって国はまあ極端に言えばですね、オーストリアとロシアとその後間の国々の人がまあ混合して住んでるんですよ。ですから民族も非常に難しくて、西の方にいやもうヨーロッパ人だし、東の方に行けばロシア人っていうね、そういうこう、グラディエーションというか、こう、傾きのある国なんですね。それで、まあ、近代20世紀入ってからもごたごたごたごたしてるんですよ。もちろん、ナチスがね、ドイツが攻めてきた時はひどい目に遭いましてね、あそこら辺でも人はものすごく死んでます。戦闘員じゃなくても死んでるところですね。まあ、それからロシアができた、ソ連ができて、共産国の中に入って、それから1990年にロシアが、ソ連が分解して、それでウクライナとして独立し、あそこに核兵器いっぱいあったんですけど、この核兵器は全部ウクライナがロシアにあげちゃったんですよね。僕たちはもう核兵器で自衛することないだろうっつってですね。ところが、ヨーロッパがすごく頑張ってきて、で、従来のロシアの、勢力範囲だったポーランドとかフィンランドとか、それからルーマニアとかですね、ハンガリーとかそういうとこ、もちろんウクライナはもともとロシア領です。まあそういうところに手を伸ばして NATO が、NATO とは西大西洋条約機構ですけどね。まあそれがのしてきた。それに対してもロシアは神経ビリビリしてたんですね。そういう状況の中で起こった事件なもんです。もう調べるの大変なんですよ。だけど一応調べました。で調べた中に、ウクライナはまたもう21世紀入ってからものすごい無茶苦茶なんですよ。大統領選挙のやり直しはあったりね。その陰謀があったり、アメリカがもう、ビクトリア・ヌーランドっていうね、ものすごい女性がいまして、それが何回もちょっかい出したりね。それから、これは幸いとばかり、ヨーロッパのね、イギリス、フランス、ドイツが手を出したり、まあしたんですよね。ものすごくあれこれがありました。 大統領選挙では皆さんご存知の通り、あれは嘘だったんですけど、毒薬ですね。毒薬と思われてた、ダイオキシンを使って、その大統領選挙を干渉した。これ嘘だったんですけど。あれは塩素系農薬であって、ダイオキシンじゃなかったんですけどね。まあ、そういうこともいっぱいありまして、もう日本にはね、ウクライナぐらいのところの情報ってもう曲がって曲がって伝わるんですよ。ですから僕もよほど慎重にやってはみたんですが、それでも僕の根拠に間違いがあると、まあ、いうふうに神野先生が言っておられるところを見るとね、やっぱり謙虚になってもう一回調べてみようと。別に改めるのにはばかることないんですよ。これ学問ですからね。そんなこと言ったって昔はガリレオが生まれるまでは地球の周りを太陽が回ってたってお前言ってたじゃないかとかね。そんなこと言われてもね、学問っていうのはそうやって更新していくもんですから。かつて自分が間違ってたからってそのように固執してたらどうにもならないんですよ。ですから、その点は僕は普通の人と違って、いや、あれ間違ってましたと。なんで間違ったんだってとっちめられますからね。すいませんと。こういう根拠だったんですが、その根拠が間違ったんですとか、計算が間違ってたんですというようなこともあるんですね。で、例えば僕は今、遺伝子操作作物はまだ安全ではないと言ってるわけですが、それはまた新しいデータでも出てきたら、あ、今度安全納得しましたとかいうこともあるんですよ。コロナの時のワクチンもそうですね。最初は政治家なんかみんな大丈夫だ。何お前言ってんだってよく言われましたけど。いや、実験してないものはわかりませんと僕は言ってるわけですね。それで、ワクチンじゃ随分の人が多くの人が死にました。ワクチンで。本当に。これは CBC、名古屋の放送局の CBC のアナウンサーがね、非常に綿密にずっと長い間、まあ、調べておりまして、僕もそのアナウンサーよく知ってますもんですから、よく話もしたりしてね。あれで、ああ、そうか。そういう点がまだ不十分だったなと。僕の友達もコロナのワクチンで亡くなった方が二人おりますが、かわいそうなことしたなとこう僕では思ってるんですね。つまり何を僕が言おうとしてるかって言ったら、ウクライナ戦争のか、ウクライナが悪いとか、ロシアが悪いとか、僕は日本人は言わなくていいっていう意見なんです。これはもう何回も言ってます。むしろウクライナ戦争をじっと勉強した後、僕の関心はですね、ウクライナのゼレンスキーが悪いとか、プーチン大統領が悪いってみんなさん言ってますけど、僕それはあんまり興味ないんです。わからないんですよ。そこまでわかるためにはすっごい勉強しなきゃならないですね。だからまあ、ウクライナ戦争の起こったこととかいうのは普通の人よりか何倍も僕話せますよ。話せますけど、そんなところに重点を置いちゃいけないと。まあ世界はいろんな国があると。僕は人に対してもそうなんですよ。人にはいろんな考えがある。だよほど自分に近いところで活動したり、自分に直接影響があったり、その人たちをよく知ってるって言うならいいと。ちょっと離れて、例えば、青森県にこういう人たちがいるとか、ね。大分県にこういう人がいるって、僕は、ああ、そうですかと、ああ、それはこういうことかもしれませんね、ぐらいしかないんですよ。そんなことあんまり判断しちゃいけないんですよ。おまけに好き嫌いで判断するの一番いけないんですよ。プーチンの顔が憎らしいとかね、よくそういうこと言うんですけど、本当にそれで人間の社会というのは理解できますかと。僕は科学者としてはダメですね。ウクライナぐらいに離れてますと、もうなかなか自分の判断はうまくいきません。もう朝鮮でも難しいことあるんですよ。中国とか朝鮮とかインドネシアとか近くにある国で、僕も何回も何回も行ってるという国ですらね、外国との判断難しいんです。ですから、僕はウクライナ行ってませんしね。そんな国のことで勉強しただけで意見を言うことはできないんですよ。じゃあ私がウクライナ戦争でなんでコメントしたかっていう。歴史とかそういうのを調べたらこう見えると。僕はこう言ったんですよ。ウクライナ戦争はこういうふうに感じられる。だけど、本当のことはわからないから、僕はちょっとほっといていいんじゃないかと。わかんないことに口出さないがいいよと。むしろ、ロシアの方が日本に近いから、北方領土の問題もあるし、それから、資源をね、ロシアからいただければ、いただいた方がいいっていう資源もあるし、ガスパイプのラインなんかの話もあるしね。それから、もともとロシアは核兵器持ってますから。やっぱり日本は、友好的な関係を作った方がいいし。ということで、日本としては、こういう状況なら、こういう対応がいいんじゃないかって僕は盛んに言ってた。ウクライナ戦争の理由は何かっていうことはね、僕は科学者として歴史学者でもあるんですけど、僕ね。言えません。もっと調べなきゃいけません。それにはものすごくデータが偏ってるんですよ。日本の政府、 東大とか、それから専門家から来るデータは全部偏ってました。もう少し学者としてフラットなデータを出してくださいと。NHK も含めてね。ウクライナの人がかわいそうだとか、そういうことじゃなくて、そういう立場で言えばいっぱい言うことあるんですよ。あの戦争非常に特殊ですからね。ウクライナとロシアの戦争じゃないですから。だって死んでるのはウクライナの若者ですよ。だけどウクライナに金とか兵器を出してるのは NATO ですからね。ですから NATO とロシアの代理戦争をウクライナの若者がやってるわけですよ。それを僕らがどう見るかっていうのはね、非常に難しいんです。ええ。ですから、まあ今調べておりまして、なかなか調べてもやっぱり難しいなと今思ってるんですけどね。だけど、ここで私はその、いい着想に進んだんですよ。つまり私テレビ出てね、本当に思ってたのは、なんとかしてテレビ局は学者を二人出して争わせようとするんです。先生はこう言ってくださいね、向こうがこう言いますから。いや、そうじゃないんですよ、学問は。学問は対立のためにあるわけじゃないんです。真実を求めるために議論するんだ。だから議論した結果、自分が間違ったと思ったらすぐ間違ってます。あ、私ちょっとそう間違ってましたって言うんですよ。ところがテレビなんかで対決させられたら、うっかりとウクライナ派とかロシア派になっちゃうんですよ。それはね、役に立たないんです。我々が知りたいのは真実なんですよ。事実なんです。科学だって事実だけど、僕は日本国民も事実だと思って。だけど、ウクライナ戦争なんて多くの人が感情的ですね。僕がウクライナもこういうと悪いんじゃないですか、ロシアもこういうとこ仕方ないんじゃないですかなんて言うと、バーってきますよ。武田はプーチンが憎らしくないのかとかね。先に国境を越えた方が悪いんじゃないか。いやいや、先に国境を越えた方が悪いなんて話は、もう日本の田舎に住んでる人しか言いません。だって国際的に今まで何百回と戦争があるんですよ。この戦争のほとんどはどっちが先に踏み込んだかなんてことよくわからないものが多いし、それから踏み込んだ方が悪いと限ったわけじゃないんですよ。それはね、正当防衛ってのはありますから、正当防衛ってのは絶対に守らなきゃいけない。これは国際的に確定してるんですね。で、正当防衛のためには相手の陣地がもうできてて、もう核兵器揃えて、ミサイル揃えて、全部こっちに向けてると、今の中国と日本の関係みたいなもんですよ。その時にこっちが黙ってたらそのまま死ぬだけなんですよ。子供死んじゃうだけなんです。じゃあどうするのかっていうね。戦争ってのはどのように定義してどのように正義を貫けばいいのかと。正義を貫いたら子供が死んじゃったでもいいのかと。子供には罪がありませんからね。大人は判断ができます。大人の判断でやって子供が死んだらどうするのってことなんです。これが一番問題になったのが、実は、フルショフとケネディ大統領の間で起こったキューバの事件なんですよ。もちろん、その他に、あれはでっかいニュースだったけど、小さいことはいくらでもあるんです。その度ごとに、非常に慎重に考えないと、ただ、国境を越えたからどっちが悪いなんて言ったら話にならないんですよ。ええ。あれだってそういう問題ですからね。ソ連の核兵器をキューバに入れた時点で、もうアメリカは子供が死にますから、撃たれたら終わりですから。だからそのミサイルを抑えようとしたわけですね。じゃあどこからが戦争なのかと。ね、いうことになって、まあ非常に難しい判断になったわけですね。ですから、まあ日本人が言うところが、僕はそういうことを言おうと言いましてんじゃなくて、実はね、ウクライナの戦争は日本人に役立つように検討すればいいって。まあ、ウクライナが悪いか、ロシアが悪いかとか、ヨーロッパの NATO がどうなったってあんまり詳しく知識として知ってる人がある。感情的に習う必要はない。どっちの味方するとか誰が悪いとかいうところまで踏み込む必要はないって考えなんです。これで僕思ったんですよ。私は常にそういう考えなんですけども、いつもそうに引きずられちゃうんです。もうテレビ出たら必ず引きずられちゃうんです。どっちの味方なんだとかね。先生はどう考えるのか。いやいや、僕は学者だから本当のことはわかりませんって言ってる。で私が調べた範囲でこうですって言ってる。だから例えば食品安全でも、私が調べた範囲ではこの農薬は大丈夫で、むしろ使った方が人の命は助かります。この農薬は多分危ないと。使わない方が死者は少ないだろう。そういうふうにはわかります。だけどどの農薬がいいかとか、どの農薬は使うべきかどうか、そこまでになると僕は学問的にはわからないと思います。私も 物質をずっと研究してきました。物理でも、学生時代は量子力学とか統計力学とか、いやいや理論派だったんですけど、その後、実際の物質を物理的に扱うことになりましたからね。だからそういうのは専門中の専門なんですが、しかし、わからないことは山ほどあるんですよ。わからないことが山ほどあるから、皆さん研究するんです。ですから、学者はね、常に自分の知識が不十分である。しかし、一つ一つ階段登っていかなきゃね。そのためには綿密に事実を調べて、合ってる方向にできるだけ皆さんを誘導するっていうか教えると。知の発信っていうのは学者の役割なんですよ。しかしその時に言う知というのは難しいもんですから。難しいよということを学者は知ってる必要があるんです。学校の先生とかね。その点で今僕は考え直して、もう一回総チェックしよう。総チェックし始めたら、あ、そうかと。相手は意見を言ってるんだと。考えを言ってるんだ。僕は事実を言ってるんだ。考えと事実だったら合いませんから。ね。考えは最終的にこういうことで行く。ロシアが悪い。ウクライナが悪いってこういうでしょ。僕のはそうじゃなくて、この戦争の原因はどうだ。人類としてどう考えるべきだ。最終的には日本としては、その戦争がどうであれ、日本としてはどういう行動を取るべきだと。そっちの方に行きますからね。僕の言ってることと、多くの今日本人の学者もそうで、評論家もそうですけど、意見と感情を言いすぎますね。僕はそう思います。やっぱり、事実をじっくりと話し合って感情的にならずに、それが終わったら、じゃあそれぞれ皆さん、ご意見ありますかと。ご意見があるぐらい、日本と関係ありますかということを、議論するように、できるだけ、そういう日本社会になってほしいなと。今度、つくづくそう思いました。このひばりクラブをお聞きになる方もね、私が事実を知ろうと思ってやってる。意見を言ってんではない。だけど、今度でもそうですけど、あれだけ日本人がウクライナ応援、ウクライナ応援ってやってると、僕が事実を解析しようとしてるんだけど、ロシア応援になっちゃう。嫌になっちゃうんですよ、これ。そうじゃないって言ってんだけど。ということで、それはっきりしましたんで、よりこのひばりクラブは、ひばりクラブをご覧の方は、僕の意見を聞きたいわけじゃない。起こってる事実を少しでも学問的に知りたい方が聞いてるという気持ちで、これからも続けたいと思います。